今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして、富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢後義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロシャ、イロナさんです。
よろしくお願いします、
はい、今週はイロナさんリモートでご出演でございますけども、
はい、画面越しで失礼します。
放送では画面がないですけども大丈夫ですはい、いろんなさん、ちょうどこの収録の前日が道房の里フェスティバルでございましたけどもね。
はい、そうでしたね。
はい、今回はね、いろいろ世の中のことをね考えまして、配信ということでビューティフルモーメントのスピンオフ版みたいな感じで YouTube だけで見れるという生配信をさせていただきましたけど、どうでした？
いや、なんかいろんな素敵な出会いがありましたね。最高年のプログラマだったりとか、すごい大活躍されている方だったりとか、ね、お医者さんだったりとか、ワイナリーの会長さんだったりとか、ゴルフクラブの社長さんだったりとか、いろいろ勉強になりました。
今回はイローナさんが会場にいて、僕がリモートだったんですよね。
そうでしたね。
イローナさんが大活躍していただきましたですね。
いえ
あんまり喋なくてもよかったですね。
ヤゴさんがいないともう全部崩れてしま
います。いやイローナさんがいてくれたらもう本当に気楽でございました。若宮さんね、お話とかすごく良かったですもんね。
はい、
ティム・クックに呼ばれたんですよね。
はい、アップル社の CEO であるチームクックに呼ばれて、そしてハグされたんだと。普通だとチームクックに励まされて感動するんですけれども、でも若宮さんの場合は逆だったみたいですね。チームクックがこう感動したんですごい不思議でした。
そう、すごい人でしたね。またこの内容はYouTube の方でね、アーカイブで放送が見れるという状況になっていると思いますので、お時間ありましたらぜひご覧くださいませ、はい、というわけでイロナさんよろしくお願いいたします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本カエリビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社土地用がお送りします。
はい、今週は興味深いゲスト様にお越しいただいております。高岡市を中心に忍者活動をしておられます高岡忍者の棟梁、八田和也さんでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
忍者なんて素晴らしいゲストが出演していただきまして嬉しいですね。もう八田さんは棟梁八甲さん、
はい、これは忍びな、
忍びな
と言いまして、はい、
子供の時忍者になりたいっていう人いっぱいいましたけども。
あ、そうですね、
大人になってはそのまま忍者になったという。
そうですね、まあ、再び目覚めたと言いますか。
やっぱり子供さんの頃は忍者とかそれ好きだったん
ですか？いや、特に忍者というのがすごく好きだったっていう記憶はあまりないんですね、
はいはいはい、
大人になって出会ったというか。
あ、そうなんですか。
まさか自分がやろうとは思ってなかったんですけど。
なんかその忍者との出会いとかって何か本を読む、読まれるとか映画で見られるとか。
やっぱり日本文化といいますか、僕が育ってきた家庭で刷り込まれているイメージといいますかね、はい、そういうものがふと出てきた瞬間があったんですね。
そうなんですか、忍者っていろんなさ、日本にしかない文化なんでしょ。
いや、初めて正真正銘の忍者に会いました。
まあ、戦国時代あたりから各大名だとかが雇うというか使うようになってきて、江戸時代ぐらいになって時代が落ち着いてくると護衛だとか、
はいはい、
まあ、戦争ではないけど、まあ、周囲の状況を探るとかいうので、こう抱えるっていうのがまあブームといいますか。だから各地に何々隊みたいなとか、いろんな呼び名で忍者がいると。加賀にもいたようですね。
ああ、加賀忍者とかありますね、はいはい、聞いたことありますよね。
血筋で残ってる家もありますし、まあ、流派として、まあ、武術的な感じで今もこう受け継いでいる方とかね、
はい、
あ、まあ、いろいろありますね、パターンが。
へー、うん、いや、そういう興味深い忍者のお話をね、今日はいろいろお聞きしたいと思うんですけども、はい、八田さんは忍者塾の八田塾を運営されておられると。
あ、そうですね、いろいろとやっておりまして、
はい、
まあ、定期的な教室としては今それは中断してるんですけど、うん、はい、 今週末とかにですね自然体験活動のような形で忍者をテーマにしていろんな活動を、まあ、親子だったりとか、
はい、
会員さんもいましてそういう方中心にやってると、
はい、あのそういう拠点というか
あそうなんですそれを今高岡に作っておりまして
あそうなんですか高岡市内、はい、
市内ですね
はい、どこか山の方とか
山ですねやっぱり山に行かないとと思って里山の方に、まあ、町から15分ぐらい
あそうなんですか
そんな遠すぎず近すぎずみたいな
うん、
まあ、そういう場所をちょっと探してたのもあって
あそうですか、
はいまあ、これからのこの時代の忍者村が今から出来上がっていくというようなことをやろうと思ってますね。
そうなんですか、うん、そういう忍者っていうのは武術とかにもちょっと関係もありますしね
そうですね、
いろんな生き方とかにも関係がありますしね、うん、人生の哲学的なものが
そうですね、その幅広さというか柔軟さといいますか、
はいはいはい、
それがまあ魅力といいますか、はい、そこが自分が多分ハマったきっかけなんですよね。
そうなんですか、そういう忍者文化みたいなもので社会にいろいろ貢献しようみたいなビジョンが。
あ、そうですね。
へ
え。もともとまあその学習塾をしていて、
はい、
子供たちに教えている中でどうもやる気が湧かない、はい、目的もない、
はい、
勉強も面白くないってもう死んだような顔した子供たちがずらっといるのを見て、これなんとかならないのかと思ってあがき苦しんだところがあって、これじゃ何の教育もなってないなと思って、まず元気を出す、自発的に何か動くだとか、
はい、
なんか受験だからこれ勉強するとか言うんじゃないモードにこう枠を取っ払いたいという、
はい、
それを見せるなんか人間像ってなんかないかなと思ってて出会ったというか降ってきたのが忍者だったんですね。やっぱルーツどっかに僕の片隅にそういう忍者じゃないの、うん、みたいな多分やってきたんですね。
そうですか、すごいですね。なんかやっぱりそういう着眼点が、それはあの以前に海外に住んでおられた経験
を、ね、そうですね、大学出てから3年ぐらいニュージーランド、
はい、ああそうなんですか、はい、その時にもう忍者みたいなものがあったんですか。
いやまだ何も見えてないですね。その時もちょっと日本の息苦しさというか、
はいはい、
をすごく感じて悶々とこうしてて、はい、で海外にまあ飛び出したというかいろんな経験したいと思って、
はい、
そこでまあ日本の今ある価値観じゃないスタイルで生きてる方って当たり前だけどいるわけじゃないですか、はい、その中で、あ、生き方っていうのはもう決められてるんじゃなくて、
うん、
やっぱ自分たちが好きなように作っていけばいいんだなっていうのとかいろいろ枠が外れたところがあって、
はい、
それを伝えたいなという気持ちが湧いてきた時に日本に帰ってきたので、うん、その辺がやっぱつながってるんですね、微妙に、はい、
で日本に帰ってこられて富山に帰ってこられた、
やっぱりなんかちょっと自分の中ではルーツといいますか、
はい、
大事にされたというか、
はい、
あ、こうやってあなたは生まれてきたんだよというか、そこに引っ張られたところがあるのかなと。
あ、
別にどこに住んだっていいじゃないっていうことなんですけど、なんか大事なものがあるよっていう、ちょっと後ろ髪引かれるような、ここはちょっと無視できないなっていう気がして帰ってきましたよね。
そうですか、大学は県外です
か。筑波大学で、茨城県。
あ、茨城におられたんですね、はい、なんか教員になるとかそういうこととかは選択肢なかった。
多少ありましたね。一応教員免許の取る単位を取ってたんですけど、最後1個足りなくて数えてみたらで取れないよって言われて、
あらら、
そんなんですか、まあいいかと。もうその時には普通の就職だとか普通の組織に入ってっていうのはちょっと自分は違うなと思い出してたので、
うん、あ、そうです、
もう道を外れて行くことにしました。
お会いしたら全然その教育者的な雰囲気が、
うん、あ、そうですか、
ありますので、
なんか従来のものそのままやるっていうのはもう窮屈でしょうがなくて、
わかります、わかります。本当に私もあと道外れっぱなしで、も
う、ああいいですね、
いやもうどこに行けばいいんだかわからないみたいなもう53ですけどもね、あの大人になったら何だろうかなと思って 自分大きくなったら何になろうって
まだ まだ思ってらっしゃるんです。いやいいですね。もう自分
ねもうドラフト会議があったらすごい気になったりとか。
ああなるほど。呼ばれんじゃない
かな。呼ばれんじゃないか俺。
ああなるほど。いいですね。
そういう無邪気さってずっと必要かなと思う。
あ、
う
ん、本当にそうで、なんかこのヒーローになりたいとかっていう気持ちって子供の頃で失われますね。お前は違うよと。だからまあ適当なものを選びなさいってなるけど、
はい、
でももう一回大人になってワクワクすることとか、
はい、
なんか違ったものになるとか、うん、そういうことってできるんじゃないかなと。
そうですよね、
うん、そのときめき感というか、
はい、
それが大事ですね。
大事だと思いますね、うん、やっぱ忍者ってなんかそのいい意味で本当にいい意味でファンタジーなものが、ね、
そうですね、
うん、ありますものね、はい、そこのファンタジーを広げようということで高岡市で忍者村を整備しておられるということで、今、はい、その忍者村のクラウドファンドを募集しておられるということで、
はいはい、やっております、
ぜひご紹介いただければと思います。
はい、今のその本拠地の、まあ、民家を一個借りてるんですけれども、はい、そこをからくり忍者屋敷にすると。
おー、素晴らしい。
まあ、どんでん返しとか、
はい、
屋根裏部屋にこう、
はい、
縄ばしごで登ってとか、そういうような仕掛けを作って、はい、で泊まれる忍者宿にすると。
はい、
いうのを目標にクラウドファンディングを
素晴ら
しております。
これはもうすぐ締め切りなんですかね。
あ、そうですね。6月いっぱいキャンプファイヤーというサイトでやってるのはそこですけど、まあ直接寄付でいただいてもいいですし。
あ、そうですね。これは高岡忍者で検索するとすぐ八田さんが出てきますもんね。
あ、そうですね、はい。
そこからすぐ手繰れますもんね。
いけます。
はい。という感じでございます。はい。また来週も続きをいろいろ深い話をお聞きしたいと思いますので、またよろしくお願いします。
はい。はい、ありがとうございます。
というわけで番組のお時間迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい。今日は本日のゲストである高岡忍者の八田和也さんのブログに書かれてあった名言を紹介したいと思います。人に与えることにフォーカスすること。実はこれはすごく自分が楽になる考え方でもあります。試しにやってみてください、うん、ということです。
いいお話。
素晴らしい。ちゃんと見てくれてる。
はい、フォーカスしましょう。
はい、というわけで、はい、今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。FM タイマーホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひチェックしてください。そしてこの番組ではお聞きの皆様の感想をお待ちしております。感想をお寄せいただいた皆様に富山県射水市を世界に発信する会から特製絵はがきをお送りさせていただきます。FM タイマーホームページのメニューからリクエスト、メッセージをクリックして番組名ビューティフルモーメントを選んでいただくか、郵便番号 930-8567 FM 富山ビューティフルモーメント宛てにご感想、お名前、ご住所、ご連絡先を記載してお送りください。お待ちしております。はい、
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りしました。
はい、今週のゲストは高岡忍者八田和也さんでございました。来週もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
はい、お相手は矢越義明とい
ろんなでした。
それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカ。